おはようございます。佐々木翔吾の精神分析的ラジオをお送りします。6月30日、あ、今日で6月最後ですね、火曜日9時1分です。実に不思議な時間にこれを撮ってるわけですが、まあ今日はね、まああんまり長くはできないというのは、奥様が、あ、またしても、私からすると義実家に、お戻りになりまして、まあ、すごいとんぼ返りで、そんなに請求に帰ってこなくてもいいんじゃないかぐらい、まあ、ほんと弾丸ライナーって番組ありましたけど、そういうことなんですよ。まあ、とはいえ、そういう日は、まあ、送ったりなんだりで非常に忙しく、バタバタしますんで、まあ、こういう時間になったし、簡単ではないわけですけれども、まあまあやっていこうと今日も思っております。まあね、何がどのぐらいできるか分かんないんですけど、もうやっていかないことにはしょうがないだろうということもありますんで、もうやっていこうと思っておりますけれども、まあちょっとね、こうイベントも大きめなのをドーンとやって、さらにその次の日もドーンと出かけて、まあちょっとこう小康状態でも、またすぐ忙しくはなりますけど、一旦小康状態で少し落ち着いておりまして、こういう時にね、いろいろやろうと、悪い癖なんですけど、ライフハッカー的な気持ちになって、いろいろやろうと思いすぎて大体何もできないんで、まあここで落ち込まないことが一つのコツなんですよ。時間があるからって、その普段やっていないことの 2.3 倍ぐらいのことはできないものなんで、まあできる日があっちゃうんですけど、普通はできないんで、まあ普段と同じように、まあ、ゲームでもやって過ごして、普段と同じぐらいのことができたら、時間はね、2倍ぐらい残ってるはずなんだけど、できることは普段と変わらないってことに実際なるんですよね。これやった方が、あ、今日はそういう話をしようと思うんですけど、やった方がいいとは、まあ、限らないというか、やった方が果たして本当にいいのかっていうことが、まあ僕は冒険としてのカウンセリングでは話題になって叱るべきであろうと思っております。まあ強いってお知らせはないんですけど、まあとはいえ明日で7月が始まりまして、8月からは第15期の3ヶ月チャレンジが、いよいよ第15期だぜっていう、15期に何の区切りも一切ないんですが、まあ15期が始まりますからね。そこまで、まあ、アホみたいに熱くなる恐れが今年もありますが、その辺をなんとか乗り切っていきましょうという感じで、今はいろいろと準備を、まあ本が出ますね。9月には本出します。J 松崎さんとの協調を出しますので、まあそれも、まあ、J さんが大半書いてくださってるというか、ほぼ全部書いてくださった感があるんですけど、そういう中でですね、やっておりますんで、一つよろしくいろいろお願いしたいと思っております。でですね、僕が今日喋りたいことも昨日喋りたいことと何ら変わらないんですけれども、さっきの文脈に即して、冒険としてのカウンセリングというか、まあ、野の医者の話をしていきたいんですけど、山崎さんがですね、山崎貴明さんとの土曜日のイベントの中で、野の医者化するって表現があって、僕はこれが大事なっていうか、一つの重要なキーワードだと思ったんですね。つまり、冒険としての精神分析、冒険としての心理臨床をやりたいという人は、まあ、それは精神分析に近づくというルートが一つ重大なルートとしてあると思うんですが、野の医者化するんですよ。なぜ野の医者化するのかというとですね、実はこれは問題の解決策が分かっていない問題の解決を目指すからなんですね。で、私はここでのキーワードは悩むってことだと思うんですね。で、私昨日たまたまある方と、まあこれはちょっとまだシークレットにしておく、これからイベントを立ち上げるにあたってのシークレットにしておくという約束だから、まあ、ある方と言っておきますが、まあ、割と有名な方とお話ししていて、まあ、つくづくライフワーク界隈の有名な人とは概してそうですが、私との大きな違いとして、私は悩むということをするし、大概ここの重鎮の人が悩むということを何らかの理由で避ける。この差がはっきりあるっていうことを、まあ、悩んだというか考えたわけです。で、 彼らは悩みがすでに解決されているというポジションが大事であるってこともあるでしょうし、その生来悩むということが好きではないということもあるでしょうし、まあ、行動によって悩みを解決できているというそういうところにアイデンティティを置かれている、まあ、これさっき言ったことと近いですけどあるでしょうし、まあ、いろいろあると思うんですね。で、私は悩むんですよ。で、それは多分、まあ、パーソナリティと言ってしまうとつまらないですけれども、どうしてもやっぱり解決に対してある種の何ていうのかな、これを純粋主義と言ったらいいんですかね、完璧主義と言ってもいいのかもしれないけど、なんか別に何かを完璧にしたいわけじゃないっていうか、純粋でもやっぱ純粋ぐらいしかいい言葉がないんですよね。で、私は悩むというのはつまり解決できない問題を解決したことにしたくないというので、つまり悩むことにこうしてなっていくわけですね。そうすると何かいいことがあるのかと言われるのがまさに現代的であり、ある種ライフハック的でもあるわけだが、いいことがあるとかではなくて、どっちかというと逆ですよね。これをやらないと悪いことが起きるんじゃないかと、まあ起きないのかもしれないですけど、まあ起きる派なわけですよ。悪いことが起きるとまでは、そうするとなんか不吉な予感みたいな話に聞こえますけど、そういうことではないんですが、一つ例を出しますとね、私タスクシュートって別人問題と名付けた、まあ心理臨床的なテーマだと思うんですけど、別人問題と名付けた問題がありまして、非常に簡単でして、夜はもっと起きていたいという私がいます。まあね、別にこう何でもいいじゃないですか。それこそ感動小説読みたいでもいいじゃないですか。ゲームしたいでもいいですよ。とにかくまだ寝たくないと夜は思ってる。つまり夜は、まああと10分20分なら全然起きてられますよね。眠くないしって思うんだけど、朝には別人になってて、あと1分でいいから寝てたいってなるじゃないですか。なんで20分も無駄なことをやって感動小説とか読んでたんだアホめみたいになるじゃないですか。つまり別人になるじゃないですか。で、これはまあありきたりの話であって、食前はまあもう食いまくりたいと思ってる、食後はダイエットを決意するみたいな話で、まあ笑い話みたいに捉えられてはいますが、私はこの問題がついぞタスクシュートによって解決されたことはないと思っております。これはタスクシュートの限界とか言ったっていいんですけど、別にかっこよくね。でもそういう問題というよりは基本的にはアプローチが違うというか、そもそもこの別人問題は人類は基本的に解決できていないと私は思うんですね。まあこれが冒険としてはカウンセリングの一つの入り口は一つのですね入り口なんですよ。冒険としてのカウンセリングというのは、つまり解決できるかどうかわからないところに向かっていくというところにある種醍醐味があるわけです。まあ醍醐を味わうか知りませんがあるわけです。が、概してこれは現代では流行らないわけです。現代というのは解決策が提示されているということが、まあ、少なくともライフハックやってる人はそれを好むわけですよ。つまりライフハッカーは悩まない傾向が強いわけですね。だから悩んだってしょうがないじゃんっていう言葉は有名ですけれども、まさにそういうことになりやすいわけですよ。いや俺だったらそんなことで悩まないねみたいな、そこに非常にこう層的なものを感じなくもないですけど、そしてここでもう不意に戸畑海斗さんが野の医者を笑うの最後の方で X 氏が、私どもはそういう方向を良しとしますみたいなことをおっしゃってて、あれは深かったんだよなって思う、軽装状態を良しとするんだよねっていう、これはだから心理臨床の世界と相入れないんですよということを、まあ、そこまで言ってるのか分かりませんが、でもそこまで言ってんだよね。あれはね、ある種哲学があるんですよね。そこにはね、人類の脳無を軽装に持ってっちゃえばいいじゃんっていう考え方があそこにはあるんですよ。そしたらもはや軽装とはそれを言わないんですよ。それは脳無なんですよ。そうではないってことなんですよ。つまりどうしてお前がそう映って言えるんだって問われてるわけですよ。何の基準を持ってあなたのそのちょっと陰鬱な感じが脳無だと、それが人類の本来の脳無だと、誰が決めたんだと。あの X さんは名前も出さないぐらいですし、あの非常にこう多分めちゃくちゃ博識な人なんでしょう。野の医者やってんだけど、だけれども まあそのだから要するに言葉は丁寧だし、すっごく東畑さんにも丁寧に接してる感じがあるんだけど、あれは要するにあの誰かが鬱とか誰かがそうだという基準をそこに置いたのはなんでなんていう、この問いに私は即座に答えられるということは正規の心理師さんであろうと僕はまず絶対ないなって思います。それは、私が直感的にそう思ってるとかじゃなくて DSM の歴史っていうものをもうね本当大変だったんですけどね、 DSM の歴史ですよ、 DSM はなぜできたかみたいなことを、レポート100枚でまとめろみたいな、でもその時一番大変なのは何かっていうと英語を書くことなんですよ。本当勘弁してくれよっていう感じだったんで、あの先生鬼だったんですよね。ね、あのフロイトそっくりの格好しやがるなんかしょうもないコスプレ親父でしかなかったんですけど、そういう人に限ってそういうタイプなんですよね。今思うと恨み事しか出てこないんだけど、当時はすごい尊敬してたんで超頑張って100枚書いたんですけど、しかもね B++ とかしかくれなかったんですよ。超ふざけてるんですよね。 A くれよっていう、だいたい日本人が100枚英語書いた段階で A よこせって感じなんだけど、なんか B++ とかね、結局 B なんで、それは本当にね嫌な人だったんですよね。私あの人の推薦文書いてもらった大学が全部落ちてるんですよ。絶対あいついいこと書かなかったと思うんですよね。まあ絶対ねすごいあの首にも出さないけど白豪主義なんですよ。まあ、これ以上は言わない。でですね、まあだからあれアジア人には A はあげられないんであいつはっていうことですよ。でまあそれはやっかみかもしれない、アジア人で A くれてるもらってる人はいっぱいいるのかもしれないからわかんないんだけど、僕はそう思ってるっていう思うことにした。でまあこの辺ちょっと先日の山崎さんのノリが映ってるなと我ながら思うんですけどね、映るんですよそういうのって。でなんだろう、僕が思うのはそのもちろん我々はどこにノームを置くかというのはすごく恣意的に決めてるし、自分にどれがしっくりくるかってことでしか最終的にはありませんけれども、でも私はそこそこじっくり考えて、本当に例えば眠剤を飲むことは解決なのか、夜にね、だから別人問題の解決に走ってるわけじゃないですか。ダイエット食欲抑制剤みたいな、ちょっと私はもう聞いただけでも怖いなって感じがするんだけど、だって同じじゃないですか。食べ過ぎる自分を抑制するということによってこの別人問題を解決していこうっていうノリがあるわけでしょう。 寝たくないですって言ってるところにカプセル飲んだら眠くなっちゃえば、そうすればぐっすり寝て朝もすっきり起きれて、ほら別人問題なんかないじゃんって言いたいわけですよね。だから別人問題とはすでに解決されているわけですよ。でも私はこれを解決だとは考えられないんですよ。いや、眠剤飲みたくないっていう人はいっぱいいるでしょうし、そもそもそれは別人問題の解決になってるんだろうかというと、僕はなってない感じがするんですよ。それは恣意的になのかもしれないんですけど、しゃあないんですよ。するんだから。で、例えばやりたいことがいっぱい残ってしまっているのが問題だと。だったらば、やりたいことをタスクシュートのこうセクションの中でしっかりとこなしていくことによって別人問題は解決されるんですっていう、まあちょっと答えが当時はあったと思うんですけど、僕は信じないんですよ。そんなことはそんなことはありえないと思うんですよね。なぜならばタスクシュートに書いてあることってあれでしょ、なんかこうまあ良くて筋トレだとかジャーナリングとかでしょ。決してあそこに感動小説読むとか書かないじゃないですか。ゲームするとかどうせするのに書かないじゃないですか。 X を書く、いっぱい1時間ぐらいチェックするとか、そしてそれによって得るものは何もないとか書かないじゃないですか、そういうことって。つまりやるのに書かないことがあるというのはすでにタスクシュート的にダメだし、私このことは盛んに言ってたわけですよ当時。それは別人問題を隠してしまうからダメだっていうことなんですよ。でもまあそれを やりすぎると山崎さん的に言うとそれをカルトだっていうことになるし、まあそれはそうなんだけれども、タスクシュートで炙り出していきたいのはですね、いろんな問題があるんだけども、まあ、別人問題は僕は重大だなと思うんですよね。でこれ解決できないんですよ実際には。私この種のお悩みは何度も伺っていて、もちろん私は眠剤飲みましょうとか、いつかやりたいことはサムデイリストに入れましょうとか決して言わないので、それは何の解決にもなってないと思うんで決して言わないので、つまりいつまで経っても夜遅くまで起き、いつまで経っても朝は辛いという事態が続くということが タスクセラピーという場を通じてだんだん分かってきたんですよ。だんだん分かると何が起きるかというと、私に相談しても無駄だねっていう空気ができるんですよ。でもね、ここで面白いことも起きるんですよね。しかし、まあ島ごとに分かれていて、まあ J 松崎さんの島とかが大人気だったわけですけど、私の佐々木島っていうのはあそこに行っても何も解決してくんないよっていう空気があったにもかかわらずあったんですよ。すでに当時あったんだけど、ゼロにはならないんですよね。まあそれはお前はそこそこ有名だからなんじゃないのって言われるかもしれないけど、でもですね、別にゼロだって全然いいわけですよ。私としては結局のところトータルでの収益は変わらないんで、島の人気がある人からお金高く高知に配分するとか当時してませんでしたからね。でも、まあ、やっぱりですね、私はそこでうーんってなってですね、めちゃくちゃうーんってなってですね、まず一つにはこの空間ではやれないって思ったことがそれなんですよ。つまりプライバシーがいる、この問題には。究極的にはそういうことになるっていうふうに、当時2016年ぐらいだ、タスクマっていうのが出たばっかりの頃ですね。今から10年前です。盛んにやってて、ある種のバッシングをされて嫌になってやめたんですけど、タスクセラピーとか言ってました、当時からね。で、私はその時にひたすら傾聴し、ひたすら共感するという、ロージャーズのことはもちろん知ってましたよ。でも私はロジエリアンになりたいとかだったわけじゃないんですよ。それ以外の何かこう、なんていうのかな、要するに私は悩む人間だったんですね、当時から。だってアトピーだったしね。で、悩むのに、人は悩むべきではないっていうのって非常におかしいと思う。要するにロジャーズが言うところの一致ですよね。一致してないと思ったわけですよ。いろいろありますが、言語一致みたいな話ですけど、とにかく一致しないっていうのはとっても嘘くさいと思ったわけですね。だって自分が採用しない解決策を人に勧めるってことになるわけじゃないですか。そりゃないだろうって思ったんですよ。それだけのことなんですよ。別段思想性が高いとか信念が強いとかそういうことよりも、単純にたとえライフハックだとしても、これは先日三崎健一郎さんって方と唐突に出てきて、これを聞いたら彼が驚くだろうなって思うんだけど、でもまあ悪いこと言ってるわけじゃないんでいいと思うんだけど、三崎健一郎さんって方と語らった時に出てきたんですけど、佐々木さんは自分が進めたことを全部やってるからとてもいいと思ったっていうふうに言われて、いやそれはライフハックはみんなそうなんじゃないのくらいに僕は思ってたわけですよね。つまり自分のやってることがライフハックだと思えないライフハックって何なんだっていう感じがするんで、娘に勧める勧めないもここに持ち込む人がいて、私はそれはすごく嫌だったんですよ。娘がライフハックしたいかどうかなんて私の価値観と関係ないじゃないですか。私がやってるって言うならいいけど、よく言うんですよ、タスクシュートを佐々木さん娘さんに勧めてるんですかみたいな、勧めねえよって感じなんですよね。だったらタスクシュートは信頼できないですねっていう理屈になるんでしょうけど、私はそれは、それは PS だなと思うんで、今ではですね、そこに批判的な目を向けるっていうのもどうかと思うんだけど、娘になんか勧めないですよ。理由は非常に簡単で、学校空間というのはどれほど自由を装っていたとしてもですね、絶対別人問題を許さないからなんですよ。あの空間にいる限り、もちろん不登校というような問題は起こるんだけれども、タスクシュートなんか使わなくたって、アイデンティティは固められていく。だってそれをやるのが目的なんで、学校ってのは。目的ではないっていうふうに言う人もいるし、そういうことを塾の先生が言ったりするんだけど、僕はそれは一切嘘だと思う。そんなに甘くないです。国家ってやつはですね。国家ってものすごいんで、絶対そんなことは許されるとは僕は思わない。不登校がギリギリの線だと思うんですよ。かろうじて抵抗できるとしたらあの手しかない。ただし私立は不登校の学生を結局のところ退学させちゃうんで、やってることは変わらないと思う。なので、だって高校になったらそうなっちゃいますからね。高校は卒業義務じゃないんで、いかなる意味でも。義務は親の義務だっていうのも、あれも非常に怪しげない言い方であって、そうなんだけど、だからそこも国家なんですけれどもね。でも結局のところ親が義務を振り子っていうことは、いろいろとあれになるけれども、明らかに子供の方が精神的には来るじゃないですか。私なんか結局、ほとんど中学3年間は、いじめられてるか劣等生だとして、先生に味気にされてるか、エリート校だったんで、どっちかだったけど、3年間ほぼ行きましたからね。小学校より全然行きましたからね。 だから結局はだから休むためには身体を壊すしかなくて、で身体を壊すために心身症を作るってことはもうしょっちゅうでしたけど、でも結局行きましたからね。まあ、国ってすごいですよ。ああいう時にそれっぽい言説って助けにならないですよ。もっと自由に生きていいんだとか、水木しげるさんとか読んでましたけど、全然それによって休めることすらできなかったですもん。まあそんなもんですよっていう感じが。でもこれは別にあれですから、僕がそう感じたというのであって、そこまで頑張って思い悩まなくてもいいとも思うんですよね。いろいろ手はあるんで、私もそのヘパリンとか皮膚に塗る薬ね、ヘパリンとかはいいと思います。塗った方がいいと思います。必要だという時には、私も今は必要だという時には塗ります。アトピーではないんで、もはやアトピーはあれで治すのは難しいんだけれども、でもこれも言っちゃいけないんだよね。私のようなものの、私のようなアトピーをあれで治すのはほぼ不可能なんですが、アトピーによっては治るんですよ。だから心身症なんだけど、多分どっちに比重があるかって大事なんですよ。そこはもう専門家の方が見極めやすいんで、当然見極めてくれるんで、当事者ってのはあるんですけど、当事者が何でも分かってるわけじゃないですから、自分のことは多少とも分かりますけどね。だからまあ結構迎合するって大事ですよっていう、これも非常にあれなんだけどね、迎合するって大事ですが、悩むしか権利は僕はあると思うんですよ。人は悩む権利を持つって僕は思うんですね。だから先日ちょっとね、あれ何だったのかな、とにかく悩まないというすでに解決策はありますという、私はそれをだから不正だと思うんですけど、お父さんの言うことを聞いておけよっていう、それはあらゆる自己啓発系、あらゆる宗教系で、はっきり言ってライフハック系、そしてもちろん会社系とか全部あります。なんならグッドバイブスにもあると思います。僕はね、不正がある、そこには不正には正しさがある、正しさは長寿化が何かを保証しているっていうことです。でこれに迎合するのはありだと僕は思います。自分で不正を急速に打ち立てるのは辛いんで、やっぱりお父さんの言うことを聞いておけば大体間違いはない、この薬を塗れと国家公認で言ってる薬を塗っておいて、まあ大きく間違うことがあるんで、そこがみんなが怒るところなんだけど、それは怒るんですけど、この戦争絶対勝ちますとか言ってあんなに乾杯しちゃうとみんな信用しなくなるのは、そりゃそうなんですけどね。あれ誰でしたっけ、また話が脱線して、尾崎初美さん、私あの人めちゃくちゃ恐ろしい人だと思うんですよね。いやこれを言うと、なんか政治的には超炎上ネタなんだと思うんですけどね、ゾルゲ事件で、本当もうあそこまで行くと、ゾルゲ事件みたいな話になってくると話超脱線してますけど、もうなんかついていけないって感じがする。もうあそこまで行っちゃうとですね、今もっとひどいと、ひどいっていうかえぐいのかもしれないけど、あそこまで行くとですね、もうなんかなんちゅうのかな、嘘の嘘の嘘の嘘の嘘みたいな世界になっていって、あれがなんかこう波乗りできる人はもうなんかサイコパスを集めまくって、ああできれば、まあ、こういうことを言うとあれなの、でもあれ絶対みんなサイコパスだと思うな、スターリンも。と思うんですけどね。だって信用できる言葉が一つもないじゃないですか。そんな言語的なやりとりって何なんだよっていう感じがするんですけれどもね。まあゾルゲとか、尾崎さんとか、まあ本当に一体全体彼らは本音はどこにある、まあ本音なんかないのかもしれないけど、すげえなと思いますね。もうあそこまで本当に行くと。それだけ大変な人数が死んじゃったりするからなんだけれどもですね、それにしてもすごいなと思います。もう心理臨床なんてなんか吹っ飛ぶよねって、心理臨床対ダイナマイトみたいな世界だなって感じなんですけど、まあ、まあまあそれは、私はもうこれについては一切何か、今喋っちゃいましたけど、なんかブログ書くとか絶対やめようみたいに、ひたすらゾルゲ事件は読むだけの係になってるわけですが、手塚治虫がね、アドルフに次ぐでもなんかすごく迫ってる感じあるんだけど、やっぱなんかこう回避しちゃいますよね。どっか回避しちゃいますよね。一番なんかちゃんと書いてる人がいないよねっていう感じですよね。まあ、書けないっていうのは分かるんですけど、下山事件もそうですよね。なんかこう誰だっけ、あの人浦沢直樹があんなに書こうとしてるのに結局書かないんですねっていう、まあ、これも手塚治虫も挑戦はしてましたけどね。まあね、なんだっけ、 名前出てこないのが信じられないな。中佐がいましたよね。なんとか中佐、あの GHQ のね。いやあれも手塚治虫さんはああやってこう拳銃ガンガン、拳銃ガンガンデスクって叩いて、なんか下山君は非協力的だとか言わせてるけど、どうなんかな、そんなシーンはあったなかったんじゃないよ、あったん、ダメだなやっぱりな、こういうなんかね、ああいうこう嘘があまりにも徹底的に塗り固められてる世界の話は、もちろんそりゃそうなんだろうなって感じなんですけれども、まあ、あれですね、あの昔映画でイスラエルの諜報機関の人がこうある、あれがすごい実相に近いのかもと思ったんですが、あるやっぱりこうタレコミ屋みたいな人のところに行くと、こうさっきあなたが殺そうとしているやつにあなたが来るっていう話を喋ったやつがいたようだよみたいな感じで、つまりここでは情報が情報としての意味を持つというよりは、情報が存在することによって誰かと誰かが出会う、あとはどっちが先にどっちが相手を要するに先んじることができるかだよねみたいな、そういうなんだそれっていう感じですか。だけれども、まあ誰かと誰かが出会うことになるわけですよね。つまりターゲットとターゲットにされている人がお互い、まあお互いはお互いを探している、まあ、鬼ごっこなんですけれども、でもどっちも鬼で誰かと誰かが出会うことになるっていう話だったんですけれども、まあそういうなんかすごいどんどんどんどん話が飛躍しているんですが、まあですね、つまり僕が、ここで考えているのは、冒険としてのカウンセリングという言い方をしているときには悩むってことだと思うんですね。で、悩むときには、まあ僕はまず悩む権利が人にはあると思うし、で悩み始めたときにこの悩みを共有することは基本不可能、不可能は言い過ぎだな、基本無理があるんですよ。だからここでまずプライバシーというものをセットしなければならないということと、プラスそこに入ったが最後何かが起きる、だからさっきの誰かと誰かが出会うわけです、まさに誰かと誰かが出会うんですよ。でここで覚悟がいるよねっていう話がまずある、まあ陳腐ですけど、でもとにかく誰かと誰かが出会うんですよ。松木さんがどうして定心分析や出会いだと他人と他人が出会うんだみたいなことをあんなに書いてたのかというのを、さっきのハリウッドみたいなので思い出すわけですね。で藤山さんもやっぱり出会いと別れみたいなことを言うんだけど、そうなんですよ、これは本当に出会いと別れなんだなっていう、まあ、別れという言い方はこの場合どの程度適切なのかが、精神分析はすごいそこを頑張るけど、やっぱり私の場にとってはですね、出会いをどういうふうにこう どう出会えるかみたいな、でも大体その時には気づいてないんですよね。何かと何かが出会っちゃうっていうのはもう、あれが出会いだったのかみたいな感じなんですよね。1年経ったり5年経って、5年は経ってないね絶対、サンチャレなんで、まあ、2年経ったりして、あれが出会いだったのかということにゾッとするんですよ。なぜゾッとするのかというと、当時はそんなことは考えてなかったからとしか言いようがないですよね。なんかこれが冒険だって、冒険ってゾッとするじゃないですか。勇者はドラゴンとかに出会っちゃうじゃないですか。いや好きで行ったんじゃんって言われればそうかもしれないけど、あれはコミカルに書かれてるからあれで済むのであって、あんなのと洞窟の奥底で出会ったらもうゾッとするじゃないですか。いや来るんじゃなかったって、もう最初は何だったっけ、ここに来てる最初は何だったっけって人は思うと思いますよ。なんか王様が勇者よとか言ってたなみたいな、なんかあの時自分ずいぶんナイーブだったよなって思うか、牧歌的だったよなと思うか、子供っぽかったよなと思うか知りませんが、まあ、好奇心は猫を殺すって言葉もありますけれど、絶対それは勇者とか言ってる場合じゃないよねっていう、いや勇者もへったくれもなくて、今なんかこの頭8個ぐらいある蛇みたいなのが自分のことを見てますけどっていう、いやもうシャレにならないじゃないですか。 あれシーンとしてはですね、あのエイリアンの親玉をが子供作ってるシーンありますよね。僕あれありしか想像できなかったんですけど、あれに遭遇しちゃった時の感じとがまあ相当いい線いってると思うんですよね。まあ、J 増崎さんはあのホラー映画の史上最高の傑作は物体 X らしいんですけど、あれも結局南極で出会うことの恐怖ですよね。あのモチーフに何かを得てるのか知りませんけど、あのエヴァンゲリオンはなんかこうインパクトのある大変なことにはやっぱり南極で出会ってることになってますよね。まあ、あれは相当陰謀めいてる話だと思うんですけど、とにかくあの未知との遭遇はすごいんですよ。でもこれは冒険である以上はやっぱり避けようがないと思うんですよね。だから勇者の倒し方いけない、あのドラゴンの倒し方が先に分かってますって、それはだからつまりゲームの攻略ブックですよね。ここに作戦会議としてのが置かれている感じが、作戦会議ってだから何なのって感じもするんですけど、つまり冒険しないカウンセリングというものが冒険としてのカウンセリングという言葉を使っちゃったらあるのかなって思うんですが、まあこれは野の医者化しませんよね、決して。だってそこに答えがあるんで、まあ実際ライフハッカーは野の医者なのにこれを、だから野の医者なのにこれを言うのって僕はなんちゅうのかな、まあそういう側面もあるでしょうけれども、やっぱり冒険ではないことを言ってるわけですよね、そこではね。だからライフハックって奇妙なんですよ。野の医者なのに冒険は避けたいっていうニュアンスがあるわけですね。そうそう、今思い出したんですけど、タスクシュートでも長らくですね、プロジェクトには2種類あると。クエスト型となんとか型。クエストは冒険ですよね。クエスト型は先が読めないし、いつ終わるのか分かんないし、そのゴール設定ができないっていうことを言ってるわけですよ。これをまあ僕はその渋谷のある会議室で、暗い中で大橋悦夫さんと2人で、あそこで2人でいろんな話してたんだけど、2人でコンコンとクエスト型って言ってもいいのかなみたいな、今思えばクエスト型こそがタスクシュートで一番前面に押し出せばよかったんですけど、まあ、ビビるんで、冒険って言いたくないわけですよね。結局は見通しを立てられるんです。タスクシュートなら立てられるんです。だってシミュレーションしてますからみたいなことを言いたがるんだけど、それは嘘で、シミュレーションなんかいくらしたって見通しが立てられるはずないんですけれども、だから私はプロジェクトはすべからくクエスト型だと思うんですけどね、本音を言うと。クエスト型じゃないプロジェクトってそもそもおかしいだろうという。だって本が何冊売れるか分かってるんだったら、こんなに楽なことはないというか、そもそももうシャッター街なんかなくなりますよね。本が何冊売れるか出す前から明瞭に分かるというでも言うんだったら。10万部行きたいとか言って、8000部も行かないから、まあ面白いといえば面白いのか、面白くないんだけど、まあクエストなわけですよね。まあ魔物と出会ってしまうわけですよね。出会いたいわけじゃないんですよ、はっきり言って。でも出会うんですよ。誰かと誰かが出会った時に無事では済まないというか、絶対無事で済ませようっていう、ここに、なんだろうな、絶対無事で済ませようというのに、無事では済まないようなところに入っていくみたいな話があるところに、なぜか民間セクター任せになるというか、ここが野の医者化するという、ここだろうな、議論の余地がありますよね、これはね。これこそが、あの、安全に、こう、セッティングするべきところなのではって思うんだけど、安全にするということはそもそも冒険を避けるべきであるっていう、正論といえば正論なような、何も言ってないような気もするような話があって、で、ケアとセラピーならば、ケアを、これではまるでケアに冒険はないみたいな感じになってしまうんですがね。あの、悩む権利がある。もう、なんかな、権利なのかな。だから、一人でいつまでも悩んでてもいいんです。ってことなんですね。で、私はいや、そんなのは佐々木さんこうすればいいじゃないですかっていうのが大体嘘なので、全然本当じゃないんで、それはもうあなたは悩む必要はないんですっていう、まあうちの父もね、宗教家でありつつしょっちゅうそれをやってました。お悩みがある方はどうぞって言って、結局はあのお題目を唱えましょうってことになるわけですよ。まあそうなんですよ。ただそれはなんだろうな、2700年前ならお釈迦様はね、それでもいいのかもしれない。でもやっぱりそれじゃダメなんですよね。 結局そうだとしても、つまりそういうことなんですよね。一つには例えば一切が空みたいな言い方ありますけど、結局一切は空だとしても自分じゃそこに行き着けないわけだから、で行き着けない間は結局そうじゃないわけだから、一切は空じゃないから悩むんですよ。一切が空なら悩む理由何もなくなるんで、だから悩むわけですね。で私は人が悩んでる時には悩む権利はあると思うんで、絶対 100% そう、これをすればその悩みが完全解決するというならば、それでもそれを提唱するんでもいいんですけど、嘘になりうるんならば、まあ私ならやめておきたいっていうことで、まるであたかもですね、こう、いや精神分析家でもないのにっていう話あるんだけど、正規でもないのにって話もあるんだけど、だけどこう正規であれば答えが分かってるっていうんならいいですけど、私はそうは思わないんで、結局は悩むってことになるので、悩む時には2通りあるというか、本当は1通りしかない気もするが2通りあるわけですね。2人で何かについて悩む、根本的にはそういうふうに見えますが、実際にはカウンセリングで決してそうではないと思うんですよ。例えば私と J さんが共著で本のタイトルどうしようかって2人で悩む、これが2人で悩む時の至って標準的なパターンに思えますが、実はこの時2人ではないんですよ。悩んでる人間3人以上絶対いるはずなんですよね。だって何かについて悩むということは、その何かを決める人が他にいるんで、いないんだったらばおかしな話ですから、これだから2者しかそこにいないようでも三角関係がある、三角関係があるということは、すでにカウンセリングではない。カウンセリングっていうのはドラがフロイトにお悩み相談した時のような形式を取るはずなんですよね。ドラがお父さんの浮気で悩んでますって言った時に、フロイトはドラのお父さんの浮気では一切悩んでないわけですよ。ですよね。だから私と J が本のタイトルについて悩んでる形とは違うんですよ。あの時フロイトも、いやお父さんの浮気本当困ったねって言って、本当にフロイトもなぜかドラのお父さんの浮気について悩んでるんだったら、それは三角関係ですけど、あそこには2者しかいないんですよ。ドラがお父さんの浮気で悩んでます、フロイトはドラの悩みについて、ドラが悩んでることについて悩むんですよ。でこの形で権力勾配って話になるんでしょうけど、それはなりますよね。結局何でもかんでも上下関係ができるのを悪だとしていたら、さっきの J と私の本のタイトルについての悩みしかできなくなるんですよ。悩んでる人をどうしようかということで悩むってことは、コンテインが始まってしまうし、親目線がそこに入ってきちゃうんだから、そこにある種の、だからこれを良しとしないみたいなのがあったんでしょうけど、私は無理があるだろうって思うんですよ。そんなことを言い出してしまったら、結局人は悩めなくなって、少なくとも悩みを他人に共有できなくなるじゃないですか。そこでだから絶対的守秘みたいなことを、まあボラスとかはすごい多分強調したんだと思うんですよね。まだそこの本僕読んでないんだけど、僕はここのところでですね、やっぱり現代の、いわゆるお悩み相談系、それこそ正規のカウンセリングを含めてですね、正直ちょっとここが考えがまだまだ考えていける部分だって思うんですよ。まして僕自身が非常に甘いところでしたけど、コーチングとか、それこそライフハックとか自己啓発とか何でもいいんですけど、いやもう全然こうダダ漏れに近いじゃんみたいな、ダダ漏れとは言いませんけど、それは普通の意味でのそのプライバシーに配慮しますになっているだけであって、もっとここにやっぱあると思うんですよね。外に出さないっていう、よく僕も言われるんですよね最近、あさすがはそうやってお話を聞いてくださる仕事をしてるんですね。そうなんだけど、そういうふうにすら思われちゃいけないというレベルに入っていくと、できることって何なのかっていうことを、悩んでいる時は出てくる、本当のところは出てくると思うんですよね。お話を聞いているっていうのはそうなんですけど、まあこれは難しいよね、やっぱりですね、その通りなんですけどね。